ヨハネによる福音書16章の25節から。私はこれらのことを例えを用いて話してきた。もはや例えによらずはっきり父について知らせる時が来る。その日にはあなた方は私の名によって願うことになる。私があなた方のために父に願ってあげるとは言わない。父ご自身があなた方を愛しておられるのである。あなた方が私を愛し、私が神のもとから出てきたことを信じたからである。私は父のもとから出て世に来たが、今世を去って父のもとに行く。弟子たちは言った。今ははっきりとお話になり、少しも例えを用いられません。あなたが何でもご存知で、誰もお尋ねする必要のないことが今わかりました。これによってあなたが神のもとから来られたと私たちは信じます。イエスはお答えになった。今ようやく信じるようになったのか。だがあなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来る。いや、すでに来ている。しかし私は一人ではない。父が共にいてくださるからだ。これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。14、15、16章と、続いてきましたイエス様の、告別の説教、今週でようやくですね、学び終えることになります。調べてみますとですね、この14章に入ったのは2ヶ月前の4月の頭の最初の礼拝だったんですね。ちょうど今日で10週目になりますね。さらに言えばこの告別の説教というのはもう皆さんも頭に入っていると思いますが、イエス様のあの最後の晩餐で語られた説教なんですね。最後の晩餐のエピソードはヨハネの福音書では13章から、イエス様が弟子たちの足を洗ったというですね、あのところから始まってるんですね。そこまで全部加えますと、これ3月の頭から始まってますので、約3ヶ月半15回かけてですね、この最後の晩餐のエピソードを皆さんと一緒にこう学ぶことに、学んできたことになります。いずれにしても一つの説教をこれほど丁寧に学ぶ機会っていうのはあまりないのではないかなって気がしますね。改めて思うのは、主の御言葉にはですね、聖書の御言葉にはどんなに時間をかけても学び尽くすことのできないほどたくさんの深い真理があるんだなということですね。こうメッセージを取り継いでいる私自身も思わされています。その神様の真理をもっともっと知りたいと思う。その真理にもっともっと生かされたいと思う。そういう群れでありたいと心から願います。この最後の節でイエス様は25節で弟子たちにこう言われました。途中からですけれども、もはや例えによらずはっきり父について知らせる時が来るっておっしゃってですね。この告別の説教の中でも、例えばブドウの木の例えとか、そういう例えを持ってイエス様は確かに語られているんですね。そのような例えの中に込められている真理を弟子たちがはっきりと理解する、そして彼らが父なる神様をはっきりと確信する、そういう時が来るよって、イエス様はここで約束してくださってるんですね。これまでは弟子たちは聞いてはいるんですけど、どっちかというとちょっと泳ぐのがわけがわからない、そういう感じがずっとあったんですが、それがはっきり分かり、神をはっきり確信する時が来るんだとイエス様はここで約束されたと言っていいでしょうね。そしてその時、そのはっきり確信する時のことをイエス様は26節で、その日にはと、このその日って言ってるんですね。その日ってどういう時か、今も言いました。弟子たちが御言葉の真理をはっきり理解し、父なる神を確信するそのような日。じゃあ一体その日っていつ訪れたんでしょうね。皆さんどう思われますか。この日はいつ訪れたんでしょう、ね、いくつかこう考えられることあると思うんですね。一つはまずイエス様が十字架の3日後に復活して、その復活したイエス様が弟子たちと出会ったその日だと考えることもできますね。そういう仲介者もいます。でも弟子たちは復活したイエス様に出会った後も実は少し迷ってたんです。まだ恐れもあったんですね。イエス様はその復活した後40日間いろんな弟子たちに現れて、天国について神について語りかけました。そしてやがて天に帰っていって、その10日後50日目ですね、あの ペンテコステの日に聖霊が下ったことで、彼らは深い大きな確信に満たされて、全世界に向かってキリストを力強く述べ伝えるものとなっている。そういうことを考えてますと、私が思うのは、その日ってイエス様が言ったのは、ある特定の一日だけを指してるんじゃなくて、そういった一連の日々すべてを指しながら、その日やがて必ずあなた方は私の言葉を理解し、はっきりと父なる神を確信する時が来ると約束くださったと、そう受け止めていいんじゃないかなと思うんですね。一人の神学者がこのその日っていうものについてですね、それはみんな私たち、ここにいる皆さんも含めてですけど、私たちはその日を知っているんだって言うんですね。私たちが今体験しているのはその日であって、それは教会が生き続ける日々のことであるって言ってますね。どういうことかなと言いますと、私たちは確かに死からよみがえられた復活の主に出会ってキリストを信じているわけですよね。十字架によって死んで葬られたが3日目によみがえったその主を信じている。そして信仰によって聖霊を私たちはいただいているわけですね。またイエス様が語られた言葉を、私たちはこの時の弟子たちよりはもっとはっきりと今理解しているわけです。この時の弟子たちってまだよく分かってない。十字架すらも、十字架にかけられて殺されてしまうってことは分かっています。聞かされていましたからね。ただなんで十字架なの、なぜかからなきゃいけないんだろうっていうね、そのことをちゃんと受け止めていないんですね。まして復活っていうのはさっぱり分からないことだった。その時の弟子たちから比べると、今私たちはキリストがなぜ十字架にかかったのか、そしてどのように復活し、復活した主は何をなされているのか、それは今はっきり私たちは知っているわけですね。そういう意味では確かに今私たちが体験しているのはその日なのだと。キリストの語られた言葉をはっきり理解し、神を確信している、その日を私たちは、つまり教会に生きる人々はですね、この2000年の間ずっと体験してきているんだということですね。弟子たちはやがてその日を体験しました。そしてそれまでの迷いが一掃されてですね、確信を持って神様を述べ伝えるようになった。そしてこうして私たちにその神の言葉をですね、書き記してくださったわけですよ、くれたわけですよね。かつて自分たちがいかに無知であったか、いかに愚かであったか、いかに罪深かったか、そういうことを彼らは改めて知り、それに引っかえて今日私たちが、自分たちはどんなに大きな光の中に立たされているか、望みの中に生かされているか、そのことを知った、そうやって彼らはこの御言葉を書き記し、また御言葉を全世界に述べ伝えていったわけですね。ここに記されていることは、ここにいる皆さん一人一人のことを、皆さん自身のことが記されていると受け止めていいんじゃないかと思うんですね。さらにイエス様は26節で、その日にはあなた方は私の名によって願うことになるって言われてるんですね。これも一つの印ですね。私たちもキリストの名によって祈りますよね。キリストの名によって祈るようになる、その日には。ということは私たちもその日に生きてるって一つの印にもなるわけですけれども、イエスキリストの名によって祈るということを知っている。なぜクリスチャンはイエスの名によって祈るんだろうか。これ前回の先週のメッセージの中でも話をしましたが、なぜクリスチャンはイエスキリストの名によって祈りますと祈りを結ぶんでしょうね。何故なのか。それはもう皆さんご存知のように、十字架と復活のゆえに、キリストの十字架と復活の御業のゆえに、私たちはキリストを通して初めて父なる神様に願うことができる、祈ることができる。私たちの祈りがイエス様によって取り継いでいただけることができる、そういうことですよね。でこのことをちゃんと知って祈ることはとても大事なんです。誰でもが祈れば神に届くか、そうじゃないです。キリストの名を通して祈ることで、キリストの十字架と復活により頼む信仰によって私たちの祈りは神に届くんですよね。そういう意味でキリストはいわゆる取り継ぎ役をしてくださるということなんですが、ただ一つここでですね、確認しておきたいことって、誤解を招かないためにですね、一つのことを確認しておきたいことがあるんですが、イエス様は26節の先ほどの後半でね、こういうある意味驚くべきことをおっしゃってるんですね。26の後半、私があなた方のために父に願ってあげるとは言わない、 あれって思うんですね。これイエスの名によって、私の名によって願えって言っておきながら、私があなた方のために父なる神にあなた方に代わってね、父にお願い事をしてあげるとは言わないって言ってるんですよね。わかりますか皆さん。イエス様が神様に取り付いてくださるはずだったんじゃなかったかなと思いますよね。でも私が代わりにねやるんじゃないよとは言わないよってイエス様おっしゃってるんですよね。これどういうことなんでしょうね皆さんね。ちょっと矛盾したことが言われているように思うんですが、決してそうではもちろんないんですね。イエス様はあなた方に代わって父に願い事をしてあげるような、そういう必要はもうなくなったのだっていうことを言ってるんです、ね、私があなた方に代わってお父様に願い事をしてあげるような、そういう必要は今はなくなったのだ、そういうことなんですね。これ具体的に言うと、例えば昔ですね、まあ今でもあるかな、まあ昔特に王様とか、まあ日本で言えばお殿様とかね、そういう身分の高い人のところに身分の低い人が出かけて行って、こう何か話をするっていう時に直接に会わせてもらえないんですね。あまりに身分の差があるので、身分の低い人と言葉をまず取り次ぎ役としては取り次いでね聞いてね、そして取り次ぎ役がそのお殿様のところに行って、あの者がこう申しておりますって取り次ぐわけです。するとお殿様の二言なんか答えるんですね。そうするとその取り次ぎ役が再び戻ってきて、お殿様がこうおっしゃってるってことを取り次ぐ、まあ、そうやってようやく身分の高いものと低いものが、まあ、コミュニケーションを取ることができる、非常にややこしいわけですね。こういう取り次ぎ役をイエス様がするわけではない。イエスの名によって祈るっていうのは、イエス様がそういう意味で取り次ぎ役をするということじゃないよってことなんです。もうそういう取り次ぎ役をすることは私はもうしない、する必要がなくなったと。なぜかというと、私の十字架と復活の御業のゆえに、あなた方はもうすでに神様に直接願うことができる、神に直接出会って神様に直接語り、神の言葉を直接聞くことができるようになってるんだ、そういう意味ですね、うん、キリストの名によって祈るというのは、ただ単にクリスチャンの形式的なね、最初に最後にこう祈りの最後にくっつけるお決まりの言葉っていうんじゃないんですね。そうじゃないんです、心において生活において全くキリストに信頼し、キリストの十字架と復活の御業によるその救いと勝利により頼んで生きているという、その実質、それがキリストの名によって祈るということの一番大事なところの意味なんですよね。わかりますか。そういう心とそういう生活なくして、どんなにイエス様の御名によってって、まあ、口真似をしてもそれは何の意味もないということです。キリストの御業により頼み、キリストにより頼んで生きているときに、私たちの祈る祈りはすべてキリストの名による祈りになって、それは神様に届くんだよということなんですね。そういう意味でキリスト者とは、主イエスの御名の中に生きるものであり、イエスキリストの名を身に帯びて生きるもののことだと。私たちの存在、私たちの生活の至るところにキリストの名が刻まれているわけで、どこででもイエス・キリストの名が自分を取り囲んでいるということが私たちの信仰であるということですね。エゼキエル書の、旧約聖書のエゼキエル書の13章というところに、こういう言葉が、まあ、神様が語られた言葉ですが、当時、まあ、旧約時代ですね、イスラエルの中に偽預言者がはびこり、また占いをする女性たちがはびこる、そういう時代がありました。そういう偽預言者や占いをする人たちに向かって主が語られた言葉、それがこのエゼキエル書13章の20節から23節に記されています。ちょっとご覧いただきたいんですが、読んでみます。それゆえ主なる神はこう言われる。私はお前たちが人々の魂を鳥を捕らえるように捕らえるために使っている呪術の紐に立ち向かい、それをお前たちの腕から引きちぎり、お前たちが鳥を捕らえるように捕らえた魂を解き放つ。また私はお前たちの頭巾を引き裂き、我が民をお前たちの手から救い出す。二度と彼らがお前たちの手に捕らわれることはない。その時お前たちは私が主であることを知るようになる。お前たちは私が苦しめようとはしていないのに、 神に従う者の心を偽りをもって苦しめ、神に逆らう者の手を強め、彼らが悪の道から立ち返って命を得ることができないようにしている。それゆえもはやお前たちが虚しい幻を見ることも占いをすることもなくなる。私はお前たちの手から我が民を救い出す。その時お前たちは私が主であることを知るようになる。主なる神は人々の魂を捉えている呪術の紐を引きちぎり解き放ってくださるって言ってますね。そして私はお前たちの手から我が民を救い出す。その時お前たちは私が主であることを知るようになる。主イエスの名によって祈るもの、祈るということは、まあ、こういうふうに解き離れたものとして今私は祈り、今私たちは祈ってるんだっていう、そういう意識ですね。解放されている、悪魔の支配からすでに解放されているんだ、そのことをしっかり確信して祈る。それがキリストの御名によって祈るということの大事な、まあ、意味でもある。そういう確信を持って私たちは祈っていることが大事だということですね。ある人がこの言葉についてこんなことを言っていました。私はこの言葉を読み、この御言葉の意味を悟ったときに、私の頭上に大きく天が開かれた思いがした。神が見える。神が生きておられるのがわかる。そして、まっすぐに自分の祈りがその神のところへ届く。それがここで述べられていることだと知った。神様が見える、神様がわかるっていうね、その感覚ですね。キリストの名によって祈るっていうのはまさにそういうことである。私たちがそのことをはっきりと知って祈っているだろうか。それはクリスチャンである一人一人に問われてくることなんだろうと思いますね。ところでイエス様はこの言葉に続いて27節でこんなことをおっしゃいました。27、父ご自身があなた方を愛しておられるのである。あなた方が私を愛し、私が神のもとから出てきたことを信じたからである。もう私がね、いちいち取り次ぎ役をするようなことはもうしないよ。私の名によってあなた方祈るようになる、なぜなら父ご自身があなた方を愛しておられるのだ。それはあなた方が私を愛し、私を信じたからなんだってイエス様はここでおっしゃった、ここで使われている愛っていう言葉、ね、父があなた方を愛している、これギリシャ語を多少ご存知の方は皆さんはね、ご存知だと思うんですけれども、どういうギリシャ語の言葉が使われているか皆さんちょっとこう予想つきますか。神様が弟子たちを愛してらっしゃるってねイエス様おっしゃったんですが、この愛はギリシャ語のいくつかの愛って訳されるね言葉がいくつかありますけれども、何の愛なんだか、アガペの愛ってね大体思うと思うんですよね。でも引っ掛けなんですわざと聞いてるわけですけど、大体クリスチャンですと神が愛してるんだからアガペの愛、神の愛、アガペの愛だろうと思うところなんですが、原文見てみると意外にですね、ここで使われている愛は友情の愛、友への愛、フィレオというですね、その愛が、その単語が使われているんですね。神があなた方を愛するときに、この友として神様があなた方を愛しているよ、フィレオの愛が使われているんですね。あれってやっぱり一時期思いますが、まあ、これは単純でそのまま素直に受け止めれば、神は弟子たちをご自分の友として受け止めていてくださるということですね。実はこのことはすでにイエス様が弟子たちに言われたことでもあります。この同じ告別の説教の前の章15章の中で、私はあなた方をもうしもべとは呼ばないと、友と呼ぶと、15章の15節、今日の週報にも、確か入れてありましたね。ありますね。ちょっと一回皆さん一緒に読んでみましょうか。ヨハネ15章の15節、はい、もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。知ったことをすべてあなた方に知らせたからである。イエス様はこのように弟子たちを友と呼ばれました。しもべ奴隷っていうのは主人が何を考え、どんな計画を立てているか、そんなことは一切告げられなくても言われたままをやるしかない、まあ言われたままをやればいいんですけど、友達はそうじゃない。 友人に何かやってもらいたいという時はやっぱり友人ですから、全て何を考え、どんな計画を立てているかということを心を開いて語ってね、ぜひ一緒に協力してくれないかってお願いし、共にこう働くようになるわけですよね。心を一つにして、一つのことに向かっていくと、それが友だと。イエス様は天の父なる神様から使わされて地上に来た。そして天の父なる神から言われたことの全てを今ここで弟子たちに語ったんです。自分の悲しみや苦しみ、心を騒ぐということも含めて心を開いて弟子たちに語ったんですね。もう全てをあなた方に語った、だからあなた方はもうしもべじゃないのだ、友なのだとイエス様はおっしゃった。そしてこの16章の27節では今度は父なる神様もあなた方を友として友人として愛していてくださるんだよということをイエス様はここで述べたということですね。皆さんどうでしょう、神様が友だっていう感覚、よくね、今日子供の賛美歌を今日から歌い出しましたけど、子供の賛美歌には結構そういうの多くてね、イエス様は僕の友達とかね、なんかそれはすごく気楽に歌えるんですけど、大人がこういうのを歌うかなっていうとね、まあ賛美歌聖歌の中にイエスは友だっていうところは歌詞はね入ってる、そういう賛美歌聖歌いくつかあるとは思うんですけど、普通の感覚で、ね、友達ってちょっと軽い感じがしてしまって、恐れ多いっていう、そういう感覚を抱くことが多いんじゃないかなと思いますね。どうですか皆さんね、しかしイエス様ははっきり、イエス様ご自身も弟子たちを友と呼び、また父なる神も友として愛してくださっているということを語っていらっしゃる。これはしっかり受け止める必要があることなんだと思うんですね。人間の親子でも、例えば父と子がね、親子であるっていうだけじゃなくて、こう友達のような感覚でね、こう付き合えるようになるっていうのは、やっぱり親子の関係の成長と言えるんじゃないかと思うんですね。また違った意味で子供を愛するってことができるんじゃないかと思いますよね。親と子が、いわゆる大人と子供のまんまの親子関係から始まるわけです。まだこういうちっちゃい赤ちゃんの時はね、大人と子供ですね、親子なんですが、しかし子供はやがて成長します。つまり大人になるわけです。ある時大人と大人としての親子関係っていうのに変化していく必要があるわけですよね、いつまでも親が自分の子供をいわゆる子供扱いしてね、自分の言うことを聞かせようとしたら、これはうまくいかないでしょうね。また逆に子供がいつまでも親にこう、なんていうか、頼み切ってね、親の、に甘えきっているとしたら、これもまた困ったもんですよね。どちらにしても健全な意味での子離れ、親離れっていうのができて初めて、健全な意味での親子関係っていうのがこう続いていく。で、永遠不変に同じままではない、親子関係も親子ではあっても変化していく、成長していくと言ってもいいかもしれませんね。これはとても大事なところだと思いますね。実は神様と私たちの関係も、キリストを信じて私たちは新しく生まれ神の子とされるわけですが、同時に私たちが成長していく中で、神の友として神様は私たちを受け止めていてくださる。そういう感覚で私たちは神と親しい思いの中で毎日を生きることができる。それがその日と呼ばれる日にやがてやってくるとイエス様はここで弟子たちに語られたということなんですね。弟子たちにとってはこれはおそらく嬉しい言葉だったに違いない。イエス様いなくなってしまうっていうね、そういうことで不安にいっぱいになってたわけですが、こういう言葉を弟子たちが聞きながら慰められていたに違いない。そこで弟子たちはこの言葉を聞いて29、30節でこう言いました。弟子たちは言った、今ははっきりとお話になり少しも例えを用いられません。あなたが何でもご存知で、誰もお尋ねする必要のないことが今わかりました。これによってあなたが神のもとから来られたと私たちは信じます。これ明確に信じますって言ってるわけですから、弟子たちの、信仰の告白ですよね。これは嬉しいところではないかなと思うんですけれども、ここではっきりと弟子たちはですね、イエス様が父なる神から使わされてきた神の子であって、そしてやがてもう一度天に帰っていこうとされているんだということがはっきり分かった、はっきり信じますって言ったわけですね。確かにこれはある意味での、ある意味でというか立派なというか素晴らしい神イエス様に向かっての信仰の告白であったということができる。 ところがイエス様はこの彼らの言葉に対してどう答えたかっていうと、これがちょっと不思議なんですね。31と32を見てください。イエスはお答えになった。今ようやく信じるようになったのか。だがあなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人気にする時が来る。いや、すでに来ている。ああ、よく信じたね、よく分かったねって喜んだんじゃないんですね。今ようやく信じるようになったのかって、ちょっとなんかこう皮肉混じりというかですね、遅いよって言ってるような、そんな雰囲気にも取れるような言葉じゃないかと思いますね。そしてはっきりと、だがあなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人見切りにする時が来る。いや、すでに来ている。これはもう間もなくなんですね。これはあの木曜日の晩であったわけですけども、夜が明けるとイエス様はゲッセマネの園で捕らえられて、その時弟子たちはみんな確かにイエス様を捨ててチリチリになって逃げていってしまうんですよね。数時間後にはそのことが起こってしまう。だからすでにもう来てるとイエス様はおっしゃった。なぜ彼らは自分の家に帰ってしまうんでしょうか。まあ怖くなったんでしょうね。主であるイエス様が捕らえられてしまった、殺されるかもしれない、自分たちも一緒に、ね、殺されるかもしれない、そういう恐怖が彼らをちりぢりにしてしまった、不安になってしまった、イエス様をそれ以上信じ続けていくことができなくなってしまった、イエス様についていくことができなくなってしまった、自分たちの行くところはもっと他にあるんじゃないかという迷いもあったかもしれませんね。とにかく彼らはイエス様をそこに残してちりぢりになってしまった。そのことをイエス様は今前もってここで彼らに語りかけられたっていうことですね。つまりこの時の弟子たちの信仰の告白は確かに信仰の告白であったとは言えますが、しかし決して力強い復活の主に出会って以後のね、聖霊を受けて以後の力強い信仰にまでは彼らはまだ至ってなかったっていうことですよね。そしてその信仰が試される大きな試練の嵐が今そこに迫ってきていた。しかし考えてみれば、その嵐、その試練っていうのは復活された主に出会うためにどうしても彼らが通らなければならない試練ですね。そうですよね。十字架、十字架があって初めて私たちの罪が許されて神のことされる道が開かれるわけですから、彼らにとってもその試練はどうしても通らなくてはならない試練、そういう意味では恵みの試練であるということも言えたんだと思いますね。ですからイエス様はこの自分を捨ててこうチリチリになってしまう弟子たちを裏切り者としてここで断罪しているわけじゃないんですね。やがて学びますが、イエス様がゲッセマネの園で敵に捕らえられていくときに、イエス様はその敵に向かってこう言った。あなた方が探しているのは私だろう、だからこのものは関係ないから逃がしてあげろってね。そうやってイエス様は弟子たちを自ら、まあ、配慮を持ってその場から逃がすんですね。イエス様自らがね。そういう意味ではイエス様は決してこのご自分を一人捨てて逃げていってしまった弟子たちを裏切り者めって言ってるわけじゃないんです。イエス様は最後の最後まで彼らを愛し抜かれた。あの13章のイエス様が弟子たちの足を洗われたっていうところでね、弟子たちを愛し抜かれたっていう言葉が書かれてますが、これはもうゲッセマネの園でご自分を見捨ててしまう弟子たちにもイエス様は愛を示されたっていうことですね。そしてイエス様はたとえ一人残されても父なる神が共にいてくださるのだ、その信仰に立って一人十字架に向かっていったっていうことですね。それにしてもイエス様はどうしてここで弟子たちに彼らが苦難に遭うこと、試練に遭うこと、そしてまあイエス様を裏切るような大失敗をしでかしてしまうということを彼らに告げたんでしょう。せっかく彼らがね、今信じましたって言ってんのに、なぜイエス様は水をかけるかのように彼らの失敗、苦難、試練というものをはっきりここで語られたんだろうか。皆さんどう思われますか。なぜイエス様はそれを聞いて、ああよかったって喜べるような内容じゃないですよね。そうなのってやっぱ思うわけですよ。でもそれはあえてイエス様は彼らに語ったんですね。それは何のためなんだろうか。今日の箇所の最後の33節の頭の部分でイエス様はこうおっしゃってますね。それはこれらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためであると。 このために話したって言うんです。皆さん分かりますか。苦難や試練に遭う、私を見捨てて逃げていってしまうようなね、失態をしでかすっていうことを語ったのは、あなた方が平和を得るためだって言うんですよね。普通そんなこと言われたらがっかりしてね、むしろ心が落ち込んでしまうというなことようなことに思うんですが、いやそうじゃないって言うんですよね。どうやって弟子たちは平和を持つことができるようになったんでしょうか。この苦難や試練やイエス様を裏切って逃げてしまうというような出来事によって、これは不思議なことに思いますよね。イエス様の予告した通り、彼らはゲッセマネの園でイエス様を残してちりぢりになっていきました。しかし実はその失敗を通して彼らはイエス様が私たちのことを最初から全部知っていた上で私たちを導き、そして警告し、私たちを逃がしてくださったんだということを後で知るわけですよ。裏切るかどうかわからないままね、イエス様がいて裏切られたってんじゃなくて、全部最初から分かってた、分かっているにもかかわらず共に食事をし足を洗いね、そして彼らを逃がしてあげたわけですよね。つまりこの試練があったからこそ、そして先にそのことも知らせられていたからこそ、後でその日になった時に、全てを理解した時に、キリストの愛は私たちの裏切りをも超える愛だったのだということを彼らは確信するようになった。私たちがどんなに弱かろうと、私たちがどんな失敗をしようと、私たちは絶望する必要がない。それはキリストが私たちを愛していてくださるからだ。そのことを彼らはここで確信したということですね。彼らは失敗を通してかえって本当の希望、本当の平安というものを神にあって信仰によって得ることができるように変えられていった。こうして彼らは自分たちのうちに真の平和、神の平安を見出すものとされていったということですね。そしてイエス様はこの告別の説教の最後にこう言われました。あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。あなた方には世で苦難がある。イエス様がこの地上のご生涯で苦難を受けられたように、イエス様の友となったあなた方、また父なる神の友となったあなた方にもさまざまな苦難が確かにあるだろうと、誤解のないために確認しておきますが、私がイエス様を信じたことによって、信じない時にもしかしたら受けたかもしれないさまざまな苦難から免れるってこともあるんです。それは私が罪を犯さないものとなってきますから、罪に犯すことによって、受けるであろうさまざまな苦難、そういうものはもう私たちは、免れていくわけですよね。つまらないそういう罪によって得られ罪から来るような苦難や悲しみ、そういうものを私たちは受ける必要はなくなる。それはあるんです。しかし同時にキリストを信じたがゆえに受ける苦難もある、最大のものがいわゆる迫害というものですね。クリスチャンの信仰そのものを、なくそうとする、そういうような働きがありますから、迫害というのはまさにその、頂点にあたるものですが、そこの迫害までいかなくても信じて生きる、この世で信じて生きるって意外に難しいものありますよね。価値観が違いますから、職場でも家族の中だってそういう価値観の違いでぶつかってしまうということはいっぱいあるわけですよね。信じているからこそ受ける苦難というのも確かにある。しかしそれは罪を犯したがゆえに受けるような苦難とは全然違う、そういう苦難から私たちは守られていくということですね。でもイエス様ははっきり、あなた方には世で苦難がありますと、そのことも歯に衣を着せぬようにですね、はっきりと述べられた。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っているのだ。世とは 何だろうか。世とは私たちを罪と汚れ、滅びに向かわせようとするその力ですね。それがこの世ですよね。また世とは何か。それは私たちを無力感、虚しさに落ち込ませようとする、そういう力が働いている場所。それが世ですよね。何をやってもダメだ。失敗と落胆、劣等感と焦りの中に私たちを落ち込ませようとする、それがこの世ですよね。そういうこの世にイエス様はもうすでに打ち勝たられている、 私たちを罪と滅びに向かせようとする、その力にイエス様は打ち勝たられた。それはどうやって打ち勝ったかというと、キリストの十字架によってなんですね。ご自分の命を投げ出し、私たちが受けるべき罪の刑罰を全て身代わりに背負うことによって、私たちキリストを信じる者が一人としてその刑罰を受けることがないように、そういう勝利を十字架によってイエス様は、得てくださった、勝ち得てくださったということですね。そしてそのイエス様を信じて、そのイエス様と共に、イエス様の友となって歩んでいくときに、私たちにもその勝利をイエス様は味わわせてくださる。私たちはこの世の中に生きながら、実はただこの世の中にあるだけではない、キリストイエスの中にある、キリストの中に、キリストの体であるこの教会の中にある。神様の真理は確かに勝利を収めました。ですから私たちは愛を信じて生きることができるし、真理を生きることができる。こういう時代でね、愛を信じるってそんな生なんていうかな、きれい事では済まないよって言う人いっぱいいると思うんですね。でもクリスチャンはキリストが勝利してくださったと信じるので、愛を信じて生きることができる、真理があるということを信じて生きることができる。それがクリスチャンですよね。ある人は言いました、クリスチャンというのはそういう意味では究極的にはですよ、一番心の深いところでは楽観主義者なんだ。それはキリストがもうどん底で勝利を収めてくださったので、最終的な絶望を私たちは決して味わう必要はない。もちろんいろんな目の前で起こることでね、心を煩わせたりそんなことはありますが、究極的な一番深いところで私たちは楽観主義者として生きていくことができるんだ、楽観的に生きることができるんだということですね。大きな理想に生きることができる、これだけでも神の恵みではないでしょうかね。この世の現実を見ているときに理想なんてほど遠いような現実がいっぱいあるわけですが、しかしクリスチャンはキリストのゆえに、信仰のゆえに、希望を持って理想を持って神を信じて生きていくことができる。それが世に打ち勝つキリストを信じる信仰であるということですね。そのことを覚えて、私たちもキリストと共に今週も歩みたいと思います。一言お祈りをします。祝祷します。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、私たちの救い主、主イエスキリストの御名により祝福します。アーメン。